こんにちは。お菓子をいっぱいいただけるの、感謝です。さて、今日は、祈りについて、マタイの福音書の、有名な7章の7節以降を、見ていきたいと願っています。7章の7節から12節を拝読してお祈りいたします。マタイの福音書7章7節から12節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方のうちの誰が、自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このように、あなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには、良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。天の父様、あなたの祈りと祈りの実の教えを今読みました。私たちが熱心に祈るだけでなく、主が熱心に聞いて答えてくださることを私たちの確信としてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。11節に、あなた方は悪いものではあってもと、不完全な私たちでさえ、子供には何とか良いものを与えたいと願ってできるだけのことを実行していますが、それならなおのこと、天の父が豊かに良いものを与えてくださないはずがないと、イエス様は語られました。産業上の説教7章を見てみますと、この求めなさい、そうすれば与えられますと始まる前の箇所では、一節にありますように裁いてはいけないというところから、聖なるものを犬に与えてはいけませんというところで終わっています。人を責める前に自分を点検しなさい。また、尊いものを、それを蔑む不敬虔な人に安易に提供してはいけないと教えられました。それは、自分自身の判断力、また、人の善意をも安易に信頼してはいけないとの戒めです。人は弱いものです。過ちを自分もそうですし、相手も犯しやすいものです。そして、この定まらない自分自身や人々を信頼するのではなく、まず何をするにしても、すべてを最善へと導いてくださる主の御心を伺って自分にも人にも対処するように向かうようにと諌めています。確かに私たちは人を恐れたり、また敬ったり、また当てにしたりということをすると失望に陥りやすいものです。 残念ながら救われたクリスチャンであっても同じです。しかしながら、この慎重に警戒し死を恐れなさいということを終えてから7節以降は全く逆の見方で、人は信頼できないけれども死は信頼できます、死を大胆に信頼して求めなさいと、必ず与えられる、良いものを与えられるからと私たちを励ましてくれています。私たちと人のことを巻き込んではいけないなと思う、ごめんなさい、私は、口癖って夏の、SS のキャンプで、誰々家の口癖はなるほどという話が、聞きました。笑った方は聞いていらっしゃるんですけども、私の口癖なんだろうと、ああでもないこうでもないという、家族はよく知っていると思います。ああでもないこうでもないと、言ってうんちくを垂れるのが私だというふうに言われています。神様に対してああでもないこうでもないと決断を遅らせたり、そして、自分の願いが少しでも自分の当てから外れるとがっかりしてしまうものだなということを痛感いたします。人に対して期待しすぎてはいけないのはそうだからといって、神様に対してもうああでもないこうでもないを言ってたなということを準備しながら示されました。私たちはこの箇所、マタイ7章の7から12を通して、神様への全く信頼と、そして諦めない忍耐を持って主に求めていけるように御言葉から確信を新たにしたいのです。まず、第一に覚えたいことは、もう何でも求めていいです。何でも求めていいんです。必ず答えられるという確信を持って何でも求めましょう。これ求めていいだろうかってあまり深く悩まないことです。子供は悩まないですね。ダメって言われても あまり、がっかりせず、これはいけないんだっていうふうに受け止めていきます。私たちも自分がこれを求めていいだろうかと、ああだこうだと考える前に、まず主に求めればいいんです。信頼できる神様は必ず正しい答えを与えてくださいますから、まず求めれば神様が正しい答えを与えてくださり、正しく導いてくださるから、遠慮したり悩んだりしないで、まず求めましょう。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。祈るときにもういただくことをつい先にしてしまいますけども、神様に何でも求めればいいんです。必要なものを神様に求めたらですね、ちょうど良いものが与えられ、あってはいけないものは与えられません。いっぱい求めたって必ずちょうどよく与えられるんです。今回私は、キャンプの、2日目のお昼のバーベキューで、食べ過ぎて体調を壊しました。責任感もあったんですけども、お肉が嫌というほどありまして、食べなければと、結局食べきれなかったんですけども、それで2日目の夜調子崩したんですけども、神様については求めすぎて それで体調を崩すことはありませんので、必要な分だけ与えられ、多く与えられて調子を崩したり持て余したりということはありません。ですからどんどん求めてください。また欲しいものだけでなく、見つけたいものを、それは判断、答え、方法、また向き、目標、主に良いもの、御子にかなったものを見つけられるように導いてくださいと願えば見つかりますし、導かれます。また、なかなか願いが進まないということがあります。その時も求めればいいんです。交わりを持ちたいなと思ってもなかなか持てないことがあります。機会がなかったり時間がなかったり、また受け入れてほしいということ、許可されたいけどなかなか許可が下りないっていう時、主に求めるならば必ず開かれます。ちょうど良い時にちょうどいい道が開かれます。こうして私たちは願いを叶えていただくのです。そして大切なのは、もう一旦主に信頼すると決めたらもう疑わないことです。そして答えをいただくまで求め続けるのです。熱心でしつこいから、人は聞く、もう降参して聞くという不正な管理人がありますけども、神様は私たちの熱心さによって仕方ないかというふうに答えられるのではありません。どんなに熱心でも神様は判断を揺るがすこと、曲げることはありません。ただそれが最も良い形で実現するように神様は考えて答えてくださいます。一つの道が開かれるために周囲の環境が整うことが必要だったり、それを受け止めて責任を負うために私たちがまだまだ訓練が足りないという時には、神様はまず訓練を与えてからちょうど良い時に道を開かれ与えてくださいます。諦めないというのはしつこさで勝つためではなく、神様が最善に導いてくださっているのにそれを忘れてしまったり諦めたりして得られなくなってしまうからなんです。必ず神様は最善のものを与えてくださることを信じること、そして信じ続け求め続けることが祝福のために必要なことです。マタイの福音書7章の8節にはこう記されています。誰でもです。例外はありません。この人は大丈夫だけどあの人はダメっていうことはないんです。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。ですから私たちは安心して求めることができるのです。さて次に覚えたい言葉、神様は9節から11節を通して具体的な例を示して主が祈りに応えてくださることを分からせてくださったということです。私たちは主の教えをそれだけで十分なんですけども、具体的なイメージが湧かない時があります。そのためにイエス様は例えをくださいました。9節から11節を読みます。あなた方のうち誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。 魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと天におられるあなた方の父は ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかと。不完全な親でさえ子供のためにできるだけのことをしたいと思って意地悪な子供が苦しんだり悲しんだりするものを良いものを与えないで悪いものを与えるということはしないでしょうと。まあ、良かれと思ったことが子供にとってあまり良くないということはあるかもしれません。でも親はできるだけ良いものを与えようと心を砕くものです。そして子供が喜んでくれるのを願っています。なかなか子供に意図しないものになってしまうこともあります。特に、まあ、時にはぎこちない関係になってしまうこともあります。でも子供の幸せを願っていることには変わりないのです。お腹が空いたって言っている子供に石を与えたり、魚が食べたいというのに危険な蛇を与えることはしません。そして不完全な親に勝って私たちをこの上もなく愛し全知全能の神様はなおさら良いものを最善の形で与えてくださいます。ここで強調するのは親たちが罪深い、まあ、それは現実なんですけども不完全です。それでも子供の最善を願っているのですから天の父が良いものを与えてくださないことは決してないということです。神様は私たちをご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。そして時至って聖書の約束の通りにご自分の御子を与えてくださり私たちの身代わりに犠牲となってくださいました。最も良いものを与えようとしているのに最も悪いもので返してしまった人類に対してです。そして祝福しまた救うためによみがえってくださったんです。神様はいつも共にいて願いを叶えてくださいます。試練があります。今日礼拝で学んだ通りです。でもその試練は良いものを与えるために必要な準備であることを覚えましょう。神様が共におられるならどうしてこんなことが起こったのかといぶかることがないように、神様は最善の計画、ご自分の子として傷のないものとして私たちを迎えるための最善の計画、最も良いものを与えるために導いておられるのですから、私たちはいろんな地位をいただき責任をいただくときに整えられる必要がありますね。それなりの知恵と能力がなければ重大な責任は負えないのです。スポーツで国の代表となる方は大変な鍛錬の中でまた大変優れた素質を磨いて磨いて競技場に立ちます。また大勢の人々の生活を 預かる首長たちや、また経営者もそれなりの責任を問われます。ふさわしくなってはなく、ふさわしくなくてはその務めに、預かれないのです。それならば永遠の御国を受け継いでその責任を負うためには、私たちはキリストの道路者として整えられる必要があります。それは、国を背負って、責任を負うリーダーよりももっと尊いものを求められているわけです。当然、訓練が必要です。神様が私たちを試練に合わせているのは、この尊い働きに間に合うように、こうして神様の栄光を表すもの、主の前に清く傷のないものとされるために私たちを整えておられることであることを覚えましょう。神様は良いものを与えようとしておられます。3番目に覚えたいこと、それは意外ですけど12節の言葉です。7章12節ですから、人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい、これが律法と預言者です、とですからとつながっています。神様が私たちの祈りに最善をもって応えてくださる。だからあなた方も人々に善を図りなさい、これこそが神様の戒めを成就する道ですと教えているのです。祈りは私たちの願いが叶うことで終わりではないんです。祈りは主が私たちにしてくださったように、私たちも人々に良いものを提供するための準備であるということを覚えましょう。神様が良くしてくださったことを知っているならば、私たちはこの神様の良くしてくださることを人々に分け与える務めを担っているんです。それは神様からいただいて、神様から預かったものを差し出すという形で与えるのです。私たちは自分を与えるんではなく、主を与えるということを通して人々に与えるんですね。ペテロは美しの門で、金銀は私にはない、私にあるものをあげようと、主イエスの名によって歩きなさいと言いました。私たちが人々に差し出せる最も良いものは神様の恵みです。そして神様に受けて、そして差し出すんです。そして私たちは恵みの通り置き管とされます。そして最も良いものを提供することは、その方たちが私たちを通して得るんではなく、自身で主ご自身からいただくようにすることを教えることです。よく海外援助で自分たちが儲けるために援助するということは嫌われます。例えば道路を作るときにお金をもらって、そして道路を作ってあげて、それでおしまい、 というやり方ですと、もう援助が尽きると、相手の国は困ってしまいます。しかし最も良い援助は、自分たちが持っている資源で良い道を作るためのノウハウを伝えることです。そうすれば彼らは喜びを持つし、誇りを持つことができます。そして自らの働きによって素晴らしい社会が築かれることを身につけ、そしてますます熟練していって多くの人々を幸せにすることができます。そしてそのノウハウをまた他の地域の人々に伝えることができます。福音はまさにそういうものです。そしてこの福音宣教、神様の恵みの、を伝える働きは、その出発点は祈りなんです。私たちがまず自分のために祈ります。そして神様が良くしてくださることを確信していきます。そして目を上げて鳥なしの祈りを続けます。そして鳥なしの祈りがまた私たちの愛の行いにつながっていきます。祈っておいて手を出さないということはありえませんので、そしてその中でどうすればそのように歩めるんですかと問われたら、イエス様を信じましょう、そして主に求めなさい、そうすればあなたも同じようにできるんです。これこそが神様の御心にかなったことです。してもらいたいことは何でも同じようにしなさい、これは趣味を押し付けようという意味ではなくて、その人が幸いを得ることができるように、主がしてくださったように私たちも使いさせていただくということです。祈りがここに至りますように、主に信頼して祈る中で主の恵みをいただき、そして周りの方たちのために取りなし、主がなさったように人にする、これこそが旧約の律法が求めていたことで、イスラエルは実行できませんでしたけれども、キリストがまさに身をもって私たちになしてくださり、私たちも行えるようにしてくださったことです。まず祈り求めましょうね。ここから出発できます。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちがあなたに求める、信頼して求めるところからスタートさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。